イランからプテイランからハテイカタイイショロレトロマオトタナアンペ小松和弘ころアイヌプリオルシペネルウェネウパキタラエチオアンケのエチオカヤクワニアナアイヌイタクペンクラブクル小松和弘くねタンチュッカイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松です。今月もどうぞよろしくお願いします。さて、私は最近ウォルター・デニングさんという方のアイヌ語語彙集を整理する作業をしています。そんなことも後もあって、今回はデニングさんのお話をしたいと思います。デニングさんは英国聖公会の司祭として1874年明治7年5月16日に函館に来てキリスト教の布教を始めた方で、それからちょうど150年が経ちました。英国聖公会とアイヌ民族との関わりというとジョン・バチェラーさんが有名ですが、デニングさんはそのバチェラーさんの布教活動やアイヌ語研究の足がかり礎を作った人でもあります。デニングさんの生い立ちに触れたいと思います。デニングさんはイギリスのイングランドデボン州の出身の人です。デボンという地名ですが、どこかで聞いたことがありませんか？そうです、高校の地学の教科書に出てくる地質時代古生代デボン期のあのデボンです。そこには3億年も4億年もの昔の古い地層があるところで知られています。デニングさんはそこで生まれ育ち、農業を営み、その後ロンドンの英国聖公会宣教協会の宣教師養成学校に通いました。英国聖公会宣教協会は英国国教会の福音主義者たちが結成した布教団体の一つで、教会宣教協会 Church Missionary Society の頭文字を取って CMS と呼ばれます。現在は Church Mission Society と改称されています。この CMS ではキリスト教の聖書を通してキリスト教の神の言葉に触れ、キリスト教の信仰を養うことを重んじました。そのために聖書の現地語への翻訳が盛んに進められたようです。デニングさんは卒業後イギリスからマダガスカルに派遣されてキリスト教会の主教という役職に就きました。そこで英国聖公会の儀式の仕方を記した祈祷書という書物があるのですが、これをマダガスカル語に翻訳しました。その後今度は日本の長崎にやってきて日本語を学び、函館に渡り北海道で伝道を始めたというわけです。デニングさんからアイヌ民族への伝道が始められました。デニングさんは北海道に来てまず函館近郊のアイヌコタンを訪れました。さらにウスやビラトリを訪問し、ビラトリの村長ペンリウクさんからアイヌ語を学んだりもしました。デニングさんはその頃日本に来たイギリスの旅行家イザベラ・バードさんをビラトリに案内したりしています。しかし北海道でのデニングさんの伝道生活は9年で終わってしまいました。キリスト教の信仰上の考えが元で解任されてしまったのです。私には信仰上の細かいところは分かりませんが、こんなことだったようです。デニングさんはキリスト教の信仰に関わって日本の人から よく次のような質問を受けていたそうです。例えば、真の神を知って信仰に入る機会を得ることなく、この世を去った人々は、全て滅びなければならないのですか？とか、キリスト教徒になるチャンスのなかった自分たちの先祖は救われないのですか？という質問です。デニングさんがキリスト教を伝道する中で、次のような考えにたどり着いたそうです。たとえ福音を知らず、洗礼を受けてキリスト教徒になることがなくても、神の御心に沿い、良心に基づく生活を送るなら、その人たちが永遠の救いから排除されることはない、というものです。このような考え方は、条件付き霊魂不滅説、Doctrine of Conditional Immortality と呼ばれているものです。ところが、この考え方をイギリス・ロンドンの CMS の本部に表明し、承認を求めたところ、英国国教会の正統的な神学とは相入れないものがあるということで、ローマ・カトリック教会の煉獄思想に近いものとみなされて、宣教師解任決議が行われ、解任されています。煉獄思想はローマカトリック教会の考え方で、この世の命の終わりと天国との間には多くの人が減ると教えられる清めの期間があるというものだそうです。煉獄の存在を英国国教会やロシア正教会、プロテスタントなどの他の教派では認めていません。さて、デニングさんは9年目で解任されてしまいましたが、デニングさんはアイヌの人たちからたくさんのアイヌ語を聞き取って記録していました。それは後に1881年9月に菊の花クリセンセマンという語彙集にまとめられています。私が実際にこの語彙集を確認したところでは、見出し語は924の単語と37の会話文が収録され、それに英語の訳を載せています。この時代、ヨーロッパではアイヌ語の語彙集がいくつか存在していて、日本のアイヌ語語彙集モシオグサの研究もされていましたが、それらによらず、アイヌの人たちに教えてもらって自分で聞き取ったアイヌ語の言葉のみを収録しています。子音の表記、単語の区切り、単語の意味は150年後の現在分かっていることと比べると随分違うところがあります。声に出して読んでみると、ああ、これはあの単語のことを記録したんだなと分かります。中には現在の時点に記録がないものもありました。そういう意味では貴重な記録だと思います。また素晴らしいなと思ったのは、ウスやサル、石狩、カラフトなど、どこの人たちから聞き取ったのかも記されていることです。カラフトの言葉が結構多く収録されているのですが、おそらくツイシカリに強制移住させられたカラフトアイヌの人たちから聞いたものではと思います。この菊の花は、後にバチェラーさんがアイヌ語を学んでいく手がかりとして随分役に立ったという話を聞いています。それから、アイヌ語を学んでいく人たちに役立つかと聞かれれば、それはそもへんねいいえです。インターネット上の国立アイヌ文化博物館アーカイブはじめ、優れた語彙集が あるので、それらを使われるのが良いかと思います。タントアナククコロオルシペアリパクノトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシエチヌワウンコレワパセノポイヤエラエケレシネチュプシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカラアンロータントアナクネ小松和弘くね。今日の私の話はここまでです。遠くの町近くの町で FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。また来月 FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。